高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは。12月5日火曜日、勝手に聞きやがれ、高橋ふむみです。
アシスタントの榎木夏実です。よろしくお願いします。
はい、よろしくです。本日も市川うらら FM さんからお届けしております。
はい、
はい、ね、まあ今年もね、まもなくジョン・レノンの命日が近づいてきました。
ああ、
ね、しあさって8日で亡くなってから37年ということでね、
あっという間です ね、
まあ先日ね、ドイツのベルリンの警察がジョンの所持品100点以上押収したという、ね、盗品だったものをね、
はいはい、
いずれも2006年にニューヨークで盗まれたというね、
はい、
陽子さん自宅から盗まれたんですかね、
ジョンのね、ですかね、
56歳の男性を逮捕したということね、
はい、
まあ盗まれた中はね、中にはですね、まあいろいろ日記ですとか、はい、ビートルズのコンサートのテープ、
うん、
メガネ、楽譜、タバコケースなどがね、含まれていたということね。で、陽子さんがね、2006年に確かに盗まれたものだということでね、
はい、
確認したということでね。まあ、良かったですね。
そうですね。11年ぐらい経っての、
ね。そうですね。
はい。
はい。ぜひね、またこれもね、皆さん、見る機会が あればなと思っておりますよ。
はい。
ね。というわけで、12月でございます。勝手に引き上がれ。今年最後の前の放送になりますね。
そうですね。
はい、頑張って今日も行きたいと思います。そんじゃ夏美ちゃん、番組タイトルコールよろしくです。
はい、勝手に聞きやがれ。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、このコーナーは毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。今回は2017年の締めくくりにふさわしいこの方に来ていただきました。
はい、本日のゲストはプロレスラーで俳優、タレント、陶芸家などなど幅広くご活躍中の藤原義明さんです。
イエーイ。
藤原です。よろしくもね。
どうも、
久美ちゃん、お願いします。
俺も感じやったんじゃない
。いや、お会いできて大変光栄でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まさかね、僕の番組に久美ちゃん来ていただけるとは思ってもいませんでして、はい、ありがとうございます。
どうも、
お忙しいところ。
いやいや、とんで
もない。いや、もうね、久美ちゃんと言いますとですね、もう歴史が長すぎてですね、もうレジェンドでございますから。
は
い、
そうですね。
ね、もう、聞きたいことが山ほどございまして、僕も徹夜してですね、いろいろ質問事故考えてきた次第でございます。まあどんだけね、組長の魅力に迫れるかというところかとは思いますけどもね。まあ組長と言いますとですね、デビューが1972年11月2日、いや、入門ですね。プロレス、新日本プロレスに入門されて、入門のわずか10日後である同年の11月12日に和歌山県白浜町坂田会館にて藤波辰巳戦でデビューということですね。
はい、そうです。
今でもこれは覚えてらっしゃる感じですか？もう、
覚えてます。あのね、
はい、
当時はね、
はい、
10日で、デビューで天才だって言われて
そうですよね。
それからずーっとね、ずーっと同じでね、
いやいや
なんだなんだって言われてました。
いやいやいやいやね、もうなんとまさかの10日でデビューされて、まあもちろんね、新人の時代からゴチ師匠にね、支持されまして、仮説技を始めするレスリングの技術を学んだということで、ねえ、もうゴチ師匠ももう亡くなられてしまいましたけども。
もう10年ですね。
そうですね。
早いですね。
年取
る
ね。いや。でもね、もう組長全然僕がテレビでずっと中学校の時から見てましたけどもね。全然お変わりなく、今日生でお会いしたんですけど、そんなこともないですか？
いやいや、結構年取ってました、ね。
あ、そうですか。
もう節々は痛いしね。
いや。
顔はシワだらけになるしね。
いやいや、そんなことないと思います。まあね、組長と言いますと、猪木さんのスパーリングパートナーに抜擢されてですね、まあ海外遠征なんかも同行されて、いろいろ、一緒にされてたということでね、まあ、 1976年の6月26日にね、武道館で、猪木対アリセン、ございましたね。
ありましたね。
はい。これは、組長的には、まあね、今はもう、名勝負っていうかね、素晴らしい試合だったということで、もう再評価というか、評価がまた変わった状況です。当時はね、そんなに、世紀の凡戦なんて新聞に書かれちゃいまして、もうひどい。僕は全然そうは思わなかったんですけども。
いや、あのね。
はい。
当時ね。
はい。
猪木さんが、モハメド・アリでやるんだって言ってね。はい。何考えてんだろうと思ったんですけどね。
はいはいはいはい。まあでも、まあ変な話、すごいお金もかかったし。
当時、猪木さんが31か？
はいはいはい、うん。そんなもんですよね。
なんかですよね。
はい。
ものすごい借金したんですよね。
そうですよね。
30億とか。
確か30数億ですよね。
ですよね。
はいはいはいはい。
いい度胸してましたね。
そうですよね。もうその当時でその金額ですからね。
いや、師匠ながら偉いなと思いました。
まあ、組長的にはもうあの試合をどういうふうに、今、まあ今現在ね、また当時とは違うかもしれないんですけども。
え、試合ですか？
そうですね。
試合は名勝負ですよ。
そうですよね、やはりね。まあ僕もね、まあ近年全試合、やっとね、はい、DVD なんかで見れるようになりました。僕もね、もちろん見させてもらいましたけども、やっぱりね、今見ても、もう本当に格闘技の原点じゃないかなっていうくらいの試合かなと僕は思う。生意気ながら思っちゃうんですけど。
僕もそう思います
。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、よかったです。それで、まあ、僕がその後気になるのはですね、1976年12月12日、カラチのナショナルスタジアムでですね、はい、アクロンペールワン。
ああ、やりましたね。
こうやってやりましたね。この時、組長が同行されて、
はい、
ねえ、なんか伝説で、猪木さんの玉よけになったんだぜ、俺、みたいな。
いやいやいや。
お話をね。
いやいやいや、ずっと、もう、玉よけのつもりでね。
はい。
猪木さんのためなら、いつ死んでもいいと思ってました。
なんかね、はい、みんな銃構えた人たちが、周り囲んで、試合中ですよね。そうです。そんな。
お客さんの方にね。
はいはいはい。
向けてね。
はい。
もうなんかあったら、撃つみたいな。
はい、ああ、はいはいはいはい。
もでもね、
はいはい、
でもこう、たまにね、なんか変な奴がいてね、こう、アントニオ猪木をバーンと撃つ奴もいるかもしれない。
そうですよね。
いつも、ずーっとピリピリしてました。
はいはいはい、はい。もう、その時はもう怖いとかそういうんじゃなくて、もう猪木さんを守るんだっていう、覚悟だったっていうことですか？
まあ、守るっていうか、それがまあ、俺の仕事だ。仕事でしたからね。
はいはいはいはい、はい。まあ、当時のね、ビデオもまあ、全部じゃないですけども、チラチラとこう見ることもできます。まあ、藤原さんも、もちろん映ってて。
僕もね、
はい。
ビデオね、
はいはいはいはい、
今から、十数年前とか、
はいはいはい、
20年前かわからんけど、ね、もらったんですよ。
あ、はい。
もらったんだけど、一回も、あれ見てない。
見れないって
怖いんですよ。
組長から怖いってこと。
いや、ひょっとするとね、俺撃たれてたかもしれないな、みたいな、
ね。そうです
よね。ものすごい怖いんですよ。
そうですよね。
見えなかった。
あ、そうです。まだ見られてないんですか？
見てない。
あ、そうです。なるほどですね。まあそんな、ね、なんか、ついにですね、ほらもう皆さんご存知、まあラジオね、プロレス好きな方も皆さんご存知だと思いますけども、1984年2月3日、札幌中島体育センター大会ですね。長州力、タイトルマッチ直前に花道でね、襲撃して、テロリストとして一躍脚光を浴びるという例の札幌の事件がございましたけども。
はい。
これは、今、どうですか？どうですかっていう言い方あれですけど、記憶はもちろん。
だいぶ昔のことなんでね。あんまりよく覚えてないですけど。
まあ、とにかく、著書をやるということで、もうその日は朝からっていう感じだったんですか？
要するにね、ね、はい、当時はね、
はい、
道場でね、なんかこう、いろいろ、なんていうのかな、いろいろあったんですよね。
はいはいはいはい、
そういう、俺の方が強い、なんだかんだみたいなね、
えー。
そういうなんか、で、彼らだけが、
はい、
まあ、スターになったみたいなね。まあ、多少の、まあ、やきもち、ジェラシーみたいなの
が
あったのかな。
はいはいはいはい、それでもう、やっちまえと。やっちまえとっていうか。
まあ、でもね。
はい。
まあ、勝手にやっちゃうと、クビになっちゃうんでね。
はい。
うん、
一応、帽子に許可得たっていうことですね。
ああ、帽子ですね。帽子。
まあね、その辺はちょっとオブラートに包んでおくことにしたいと思いますけどもね。
帽子って誰ですかね。
いや、誰でしょうね。それは僕に聞かれてもあれですけど。ね、まあその後ね、もうテレビ中継なんかも毎回、出られて、もう、藤原義明という名前をとどろかしたっていう、まあ現在に至る。まあその間ね、すごいね、まあ UWF もありました。ねえ。U の時は、これは、もう、あれなんか、でも最初猪木さんも後から合流するみたいなお話だったんですよね。
いや、当時は僕はそういうことは知らないんですよ。
あ、そうなんですか。
知らないです。
はい。
当時ね、はい、浦田社長が、もう僕に来ましてね。
はい。
うん。で、来てくれっていうことでね。で、僕聞いたんですよ。
はい。
僕が本当に必要なんですか。
はい。
したら、浦田さんがね、言うんですよ、きっぱりとね。はい。必要じゃなかったら、こんなところに来ませんって。こんなところっていうのがちょっとね。
こんなところちょっと引っかかりました。
この野郎と思ったんですけど。
まあね、それでまあ、EU の方に行かれましてね。
だからやっぱりね、もう、当時、もう、新日本プロレスで僕は前座だったんでね。はい、ひょっとして俺、新日本プロレスに俺必要ないんじゃないかなと、ずっと思ってた。
逆に、はい、
やっぱり、あなたが必要ですって言われて、やっぱり、行くしかない
んですね。ですよね。はいはい。それでまあ行かれたっていうことなんですね。じゃああまりそういう、先ほど僕はちょっと違って言いました。猪木さんが後から来るんだとか、そういう。
ああ、何にも知らない。
全く耳に入ってなかったってい
うことで。何にも知らないです。
ああ、そうなんですか。
まあ下っ端ですからね。
いや。じゃあまあ後からそういうのは情報で入ってきたっていう。
はいはい、
ああ、なるほど。そうだったんですね。それでまあ UW 第1次、まあ第2次も、1989年から第2次。こちらも参加されて、
はい、
それでまた両国で1985年ですね、U ターンで勝負されたっていう
誰と？
あの時はタッグマッチですかね、確か。
よく調べてんな。俺全然覚えてないもん。
あ、そうですか。それでもう翌年の2月6日に両国で猪木さんと指定対決されてるんですね。
ああ、
そうなんですよ。はい。それで、まあ、ずっと来て、もうその後は結構怒涛のように、86年3月26日東京体育館でもう新日と UWF5 対5のイルミネーションマッチですとか。
ありましたね。
はい。で、もう翌年はもう両国で、IWGP のマサさんと猪木さんの試合の後に、長州さんが、世代闘争発言がありまして、ナウリーダーとニューリーダーの、ありましたね。
そうだ
と。はい。
で、俺が、そう。どういうわけか、ナウリーダーだった
んだ。そうなんですよ。九条がナウリーダーの方に行かれた。
なんだですかって言ったらあれって。はい、お前、顔がそうだろうってな。
いや。
顔のせいにされましたけど。
そうなんですね。それで8月19日、両国でイルミネーションマッチ、ニューリーダー対ナウリーダーの宣言の後にですね、試合が組まれたということで。それで、まあ、第二次 UWF、F 参加を経て91年3月にプロフェッショナルリスニング藤原組旗揚げということで、これはもう自分でやっちゃえみたいな。
いやそうじゃなくてね、
はい、
うん、そういう話があって、俺もやめようかなと思ってたんですよね。
プロレスですか。
なんかこうぐちゃぐちゃしてね、嫌だなっていうところで、船木と、
はいはい、
鈴木を引っ張れというね、そういう話があって、
はい、
まあ俺そういう交渉って大嫌いで、まあ下手なんでね、どうしようかなと思ってね、もうやめてもうなんか違うことやろうかなと思ってた時にですね、
はい、
船木と鈴木が僕ん家にね、
はい、
早朝ですよね、
はい、
なんか車止まってんなと思ったらね、その他に船木の船木と鈴木がいましてね。
はい。
何言ってんだお前、もうちょっと入れよっていうことで、なんとかしてくださいみたいなことで。おじゃあそっか、そういう話もあるし、まあいいか、行くかっていうことで、レッツゴーっていう状態に入って、
はいはい、
で一週間で会社作ってね。
そうですね。
はい。
あれ、メガネスーパーさん
そうです
ね。
そうです
ね。
いや、お世話になりました。
は
い。いや。
そうですよね、
みんなね、
はい、
ものすごくひどいこと言ってるけど、 あれだけね、
はい、
もうお金を出してくれてね。
そうですよね。
なんで、ね、あんなに叩かれなきゃいけないんだみたいな。
そうですよね。
そうですよ。
まあ、当時、メガネスープさんも、資本はね、もちろんすごく持ってた会社でございましてね、まあ、いろいろプロレスに、まあ、プロレスにそのメガネスーパーさんがっていうこと自体がもう、なんていうんですか、業界では、なんだっていうことだったんだとは思うんですけどもね。まあ、今、組長おっしゃったように、今考えると、まあ、あんだけちょっと貢献という言い方あれですけどもね、プロレス界に貢献された会社はないかなって、今だったら結構思えるんじゃないかなと思うんですけどね。
でね、
ええ。
あそこでちょっとうまくいってればね、
ええ、
もっとプロレス界も変わっていたかもしれないですよね。
はい、そうですよね。そうなんですよ。それで、まあ、まあ、そんな、藤原組を旗揚げされて、まあ、その後、ま、パンクラスですとか、まあ、バトラーズとかで、ま、分裂が、あったりしまして、まあ、以後は、ま、フリーとして、活躍されてる組長でございます。ね、まあ、まあ、もちろんさっき、冒頭で言いましたけど、師匠、カルゴチ師匠ということで、実は、組長本を出されたということね。10月27日に。
はいはいはい。
僕ももちろんこれ買わせていただきました。ご知識トレーニング。
ありがとうございます。
もうすぐ読んじゃいましたけども。素晴らしい本でございます。
いや、はい、ゴッチさんがね、亡くなってもう10年なんですよ。
そうですよね。
で、その前にね、なんか、本を出せって言われて、ね、
はいはいはい、
もう簡単に引き受けて、ね、あ、いいよって。いやー、偉い目にあった。
そうですか。
いやいやいや。
結構難産な感じだったんですね、本。
難産ですね。
そうですか。まあね、この本の中には、まあ、カルゴチ師匠は亡くなって10年ね、ゴチ先生自ら実践し、マナ弟子たちに課した多くのトレーニングを紹介。まあ、関東のインタビューで猪木さん。
うん、
ね。一部が、まあ、トレーニング、組長か、スネークピートの稲葉さんですとか、桜井さん、直接指示を受けたインストラクターで、解説されてます。で、二部がですね、これまた僕も大感動しちゃいましたけど、カールゴッチの記憶ということで、組長と、マナ弟子たちによる対談ということで、前田選手、船木選手、鈴木選手、三人と対談されて、これがですね、もう素敵な内容でですね、まあ、いろいろ組長も中でおっしゃってましたけども、まあ、なんか楽しいことすごい思い出したな、みたいなこと書かれてましたけども、
いや、
まあ、本当にすごいですね、対談も。
ね。
はい。
ゴッチさんとの練習は厳しかったですけどね。
ええ、
その中になんかね、
ええ、
なんかあるんですよ。
なるほど。
ものすごいね。うん、
はい。
もう厳しいんですけど、
ええ、
ゴッチさんのあったかいね、一言みたいなのがあってね。
はい。
くさーみたいなね。蘇りますね、今から。
なるほど。
30年。
そうですよね。
30年前ですよ。
まあ本当にそんなゴチさんとの思い出も数多く、3人と語られて、まあゴチさんのマナ弟子でもありますけども、藤原組長の弟子っていう方でもありますよね。
まあ、
まあ大まかに言いますと、
まあ弟子っていうのはあんまり好きじゃないんで、
そうですか。
いやいや、要するにそのね、師匠っていうのはもう、はい、弟子が決めるもんであってね。
ああ、もちろんそうですね。
私の師匠はこの人だっていうみたいなね。
はい。はい、もともとね、組長の弟子は取らないっていう主義ですもんね。
めんどくさいのに嫌いな。
存じております。ねえ、まあそんな中でも続いてまだまだね、いろんなご活躍されてる組長でございますけど、組長実はもうお時間。一回目の時間になっちゃいまして。
もう時間なの？
はい。すいません。
バカ野郎だよ。
ごめんなさい。
ねえ。
組長ね、まあ12月、今回1回目、あともう1回、最後の、今年最後の放送がありますけども。
また来るの？
ダメですか？もしよろしければぜひ、
ぜひ、
お願いできますか？
わかりました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日のゲストは、藤原組長でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。はい、そんじゃ曲を、ここで一曲聴いてください。UW インターナショナルのテーマ。
姉さん、兄貴が、
あんた、
勝手に答えさせていただきやす。
はい、このコーナーはふむみさんと私、夏美がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、それじゃあ読みますね。
はい、
聞 祥寺にお住まいのラジオネーム井の頭の女王さんからのメールです。ふむみさん、なつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、そろそろ来年のカレンダーを購入する時期ですが、お二人は来年どんなカレンダーにする予定ですか？教えてください、という質問メールですね。
ね
え。はい。
あなたなんかあんの？
あ、私、実は今年は、結局、できなかったんですけど、うん、カレンダーと貯金箱が合体してるやつ。
へ
ぇー。1年で、はい。何万円貯まりますよ、みたいな、金額設定されてるやつなんですけど、ちょっと今年はうまくできなかったんで、うん、来年はもう一回チャレンジしようかなって思ってます。
ああ、そうね。
はい。
なるほどね。俺はね、
はい。
まあ、毎年もちろんそうなんだけど、うさぎのカレンダーですよね。
あ、さすがですね。
もう、卓上のやつとね、
はい。
壁掛けのやつと。
あ、そうなんです
ね。かわいいやつをね、毎年、毎週、
はい。
卓上のやつ毎週なんだよね。
はいはい。
日めくりみたいな、毎週めくりみたいな。
写真付きですか？
そう、もちろんだよ。写真付いてなかったら意味ない
よ。そうです
よ。何言ってんだよ、君は。
今あるじゃないですか。うさぎの形のしたカレンダーとか。
そんなんないよ。生じゃないとダメだよ。
生なんですね。
ね。
はい。
そんな感じで、皆さんもいろんなカレンダー買ってみてはいかがでしょうか？
でしょうか。
はい。
はい。井の頭の女王さん、ありがとうございます。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。
はい、あと番組のホームページからも簡単にメールできますよ。右側の番組情報のところのアドレスをクリックすれば、すぐに送れます。まあ、いろいろと面白いメールを送ってみてください。皆様からのたくさんのメール、お待ちしてまーす。そんじゃここで一曲いきましょう。ザ・ビートルズで Dear Prudence。はい、今日もね、終わりの時間になっちゃいましたけども、
はい、
組長ね、来てくれました。
すごいですね。
もう、アーリータイムズガブ飲みだったね。
言っちゃいましたね、
いやいや、もういいんじゃない、別に。
はい。
まあね、すごい素敵な方でね、僕もド緊張しましたけどもね、
はい、
まあ次回も来ていただけるということで、
はい、
楽しみでございますよ。
ですね。
はい、そんじゃ告知。
この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか？
はい、次回は今年最後の放送で12月19日火曜日20時からです。
ねえ、もう最後の放送ということで、
はい、
ね、またまあ組長がね、
はい、
酔いどれトークをしてくれるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。
まあね、すごく僕は大好きなんで、プロレス。
はい。
ね、まあ、ためになるというかね、すごいこう、刺激的な時間をいただきまして。
はい。
ね、また次回もそういう時間をいただけると思うと、今からもう身の引き締まる思いでございますよ。
はい。私もプロレスをちょっと全勉強したいなと思いますよ。
まあ、本当だよね。はい、まあね、頑張って、次回も行きたいと思いますよ。
はい。
そんじゃ高橋文の勝手に聞きながら次回もお楽しみに。お相手は高橋文美と、
えのきなつみでした。
最後になつみちゃん、今夜の一言。
ウイスキーすご。
この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。